今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の14章1節から15節までです。第一サムエル記14章1節から15節、はじめに6節をお読みいたします。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、小人数によるのであっても、主がお救いになるのに、妨げとなるものは何もない。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、今朝もあなたのその御言葉、あなたの御口から流れ落ちるその命に預かりたいと願い、我らは今こうして一日の始まりの時間をあなたの御前に出て捧げております。どうかあなたが一人一人に豊かに報いてくださり、この語るしもべを整え、また預かる一人一人の耳を整えて、今日も豊かな命をいただかせてください。この嵐のような日々が続く中においても、主よ、私たちの心の内はあなたの平安で満たしてくださることを感謝いたします。どうかあなたが世の何者にも勝る平安と力と命を豊かに与えてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。最近手術礼拝においてはダビデという一人の人物に絞っているんですけども、しかしダビデを取り巻く、ね、人々や状況について、非常に多く、学ぶべきところがあります。もう学びたいと願うようなところがたくさんあります。で、今日はですね、手術も少し出てきました。ヨナタンという、ね、サウルの、長男、彼について、どういう人物であるか、非常に、その、象徴的な出来事が、起きた記事から、今日ヨナタンについて、学んでいきたいと思うんですけども、ヨナタン、彼は、サウルの長男、そして、次期の王として、目されていた人物です。そしてヨナタンは信仰の人物です。で、父サウルとはまた打って変わって、父サウルはもうすでに、この14章の時点では、サムエル、預言者サムエルから愛想つかされております。この前の章の13章の方を見ますと、サウルは、サムエルから、私が来るまで待っていなさい、そういうふうに、命じられてはいたんですけど、でもサウルは待ちきれませんでした。待ちきれないで何をしたか、祭司ではないもの、レビ人ではないものが、してはならない、生贄を捧げるという行為を、人々の前でしてしまいます。サウルが、待っていた、ペリシテ人たちがもうその時すでに、この13章の5節を見ますと、ペリシテ人も、イスラエル人と戦うために集まって、戦車3万、また騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民、その者たちがイスラエルを攻めて、ひどく圧迫しているんですけども、で、7節を見ますと、サウルはなおギルガルに留まり、民は皆震えながら彼に従っていた。人々は震えながらサウルにかろうじてついていたけれども、脱走する人々がたくさんおりました。もうすでに、その時、もう敵ペリシテ人がこんなにもたくさんいるんですけども、このサウルについているのは、もう600人ぐらいになってしまっている。でそれで、サウルは、 サムエルが、ね、定めた日に従って7日間待ったんですけども、でも結局待ちきれることなく、サウル自身が、ね、全勝の生贄を、また和解の生贄をサウルが、ね、祭司でなくレビ人でもない彼が捧げて、そうして、ね、しかもこれですね、彼が、主に対しての、何か、思いとか礼拝する心を持ってではなく、人々にアピールするためなんですね。後の方見ますと、ね、なんでこんなことをしたのかって、ね、サムエルがなかなか来ないし、ね、人々も、ね、自分から離れていくから、だから、ね、このことをしたのです。ね、そういうふうに、言います。で、それで、サムエルに愛想つかされてって、言ってしまうんですけど、でも、厳然とペリシテ人たちが、このイスラエルを攻めてきます。で、それで、このことが起こるんですね。結局、主のその助けはないままに、ペリシテ人は攻めてくる。で、どうしようもない。で、しかも、13章の19節を見ますと、イスラエルの地にどこも鍛冶屋がいない。で、それで、ね、まあ、要するに剣や槍がないんですね。剣や槍は、サウルとヨナタンの2人しか持ってない。で、他の人々は、ね、スキとかクワとか、ね、そういった農具を持って、で、それで、敵対しようとしてる。で、それに対して、ね、敵は3万も戦車がいる。もうどう見ても不利な状況なんですけども、でもこの状況を覆すのが、ね、信仰を持って覆すのがヨナタンなんです。ね、ヨナタンは行動を起こします。14章の一節。ある日のこと、サウルの子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、この向こう側のペリシテ人の先人のところへ渡っていこう。ヨナタンはこのことを父に知らせなかった。で、ヨナタン一人、ね、信仰のヨナタン一人と、また、ね、そのヨナタンは道具持ちの若者に、ね、を誘ってペリシテ人の先人のところへ渡っていこうって言うんですね。たった二人です。何しに行くのかね、偵察しに行くんではないんです。戦いに行くんです。二人でちょっと考えられないですね。相手は、敵はもう戦車だけでも3万もいる。でその状況で、サウルは、ね、道具持ちの若者、ね、無名の若者です。彼を引き連れて、でそれであのペリシテ人の先人のところへ渡っていこう、ね、戦いに行くんです。でヨナタンはこのことを父に知らせません。戦いに出る、ね、これのことにおいて、ね、本当に人数は、関係ないとヨナタンは見てるんですね。2節から読みますと、サウルはギブアの外れのミグロンにあるザクロの木の下にとどまっていた。彼と共にいた民は約600人であった。シロで主の祭司であったエリの子ピネハスの子イ・カボテの兄弟アヒトブの子であるアヒアがポで思っていた。民はヨナタンが出て行ったことを知らなかった。ヨナタンがペリシテ人の先陣に渡っていこうとする渡し場の両側に、こちら側にも向かい側にも切り立った岩があり、片側の名はボテツ、他の側の名はセネであった。片側の切り立った岩はミクマスに面して北側に、他の側の切り立った岩はゲバに面して南側にそそり立っていた。で、この状況で、ヨナタンは出て行ったんです。そして出て行った時、ね、誰にも知らせませんでした。この道具持ちの若者以外には。で、サウルは、その自分につく600人と一緒に、でしかも、ね、主の祭司である、アヒア、という、ね、祭司が、ね、エポで思っておりました。サウルは、この祭司アヒアが、ね、近くに、ね、そばに、ね、はぶらせているんですけども、でも、ね、祭司がいたにもかかわらず、サウル自らが、ね、その主に生贄を捧げてしまった。でそして今この危機的な状況の中にあるんですけども、サウルは、ね、特にこの祭司アヒアに伺うこともしないで、ただ600人と一緒に震えて何もできず手をこまねいていたんです。 それに対してヨナタンは、ね、この父にも、ね、また人々にも何も知らせずにたった二人で、ね、出て行こうとしました。これどういうことか、父サウルは、まあ、この、ね、後の方の記事を見ればわかるんですけども、本当に、ね、トンチンカンな命令を出して、で逆に、ね、兵士たちを、苦しめて、ねね、祭司に伺おう、あいややっぱ、ね、祭司その手を引っ込めなさいとか、ね、ために、ね、こうしよう、いややっぱりこういうふうにしよう、ね、そういうふうにして本当に人々をですね、いらない命令、ね、もう自分勝手な、ね、その時その時の感覚とか感情によって、ね、右往左往をさせて、もういたずらに消耗させて、ね、もう兵士たちをいたずらに、ね、断食させてはならないような時に断食を布告したりして、逆に苦しめて、逆に、ね、もっと成果を上げるべき時に成果を上げさせられなくしてしまうような、ね、本当に自分の思い込みによって、ね、自分の良かれに従って、ね、断食は良いことだ、ね、そういうふうに、自分の良かれに従って逆にトンチンカンな、ね、人々を苦しめたり成果を上げられなかったり、そして今や、ね、この時ヨナタンが、ね、本当にこのイスラエルの危機的状況を救い出すんですけども、その後にこのヨナタン、お前は死ななければならない、ね、お前は神の命令を破った、ね、そういうことをして、でも、ね、兵士たちに止められて、ね、そういう本当に非常にサウルは自分の思い、ね、主に伺うということではなく、なんか人々を受けするために主に伺うような、ね、そういうアピールを、ね、するそういうサウルです。きっと、ね、ヨナタンはなんとなく、ね、思っていたでしょう。この状況、ね、父親は祭司がもうすぐそばにいるのに伺いもせず、ただ震えて手をこまねいている。でもし、ね、自分が、ね、信仰によって行きましょうと言っても、もうあなたたちが行かなければ私が行くって言っても、ね、きっと、ね、右往左往した挙句、ね、何も、ね、成果も上げないまま、また右往左往したまま何もしないだろう、ね、そう踏んだのかもしれないですね。ゴリアテの場面においても40日サウルは何もすることはできませんでした。ヨナタンきっと何か、ね、信仰の行動を起こしたかったと思いますけれども、まあ、私はけれども、ね、サウル、まあ、ヨナタンを、ね、次期の王として、ね、長男だから、ね、そんな無謀なことをさせたくなかったのかもしれません。とにかくヨナタンは、ね、この父サウルから見れば無謀な行動を、ね、起こします。たった二人でペリシテ人の陣営に向かっていくんですけど、でもそれは無謀ではないんです。信仰によってなんです。皆さん、信仰と無謀は、ね、全く違います。ね、無謀は無計画、また、ね、自分と相手を、ね、わきまえない行動ですけども、でもこちら側に主がいますならば、ね、相手とこちら側にいます主を、ね、それを計算するに、もう圧倒的に、ね、もう相手がたとえ戦車3万であろうと、こっちがたとえ2人であろうと、こちらに主がいますならば、主が何とかしてくださる。これは無謀とは違います、ね。聖なる計算、そして勝算がある戦いなんです。で、6節に、ね、ヨナタンが信仰告白をします。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、小人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。アメン。主が救い出すのに人数は関係がないんです。主がついている方に、ね、勝利があるんです。あのギデオの時、ね、敵がもう10万以上もいた。でそれに対して、ね、イスラエル、ギデオンが、ラッパーを吹き鳴らすと、ね、3万ぐらいが集まった、ね、けれどもみんな、ね、震えおののいていた。そして主は、ね、その3万も人数がいるんだったらこれは多いということで減らすんですね。300人に絞るんです。その300人で10万以上の敵を、ね、ギデオの時は打ち破りました。主がついておられたからです、ね、その時、ギデオは、ね、もし震えおののく者がいるならば、ね、帰れ言うんですね。それで2万が去って1万残るんですけども、でもその1万でも主はなお、ね、 多すぎるって言ってさらに300人に絞りました。信仰の勇士は、ね、300人であろうと2人であろうと主がついているならば強いんです。そしてその、ね、主の軍隊の中に1人でも、ね、震えおののく者、不信仰の者がいるならば足を引っ張ってしまうんです。だから、ね、むしろ、ね、少数の信仰者の精鋭部隊は、ね、何万という相手よりも強いんです。主がいるからです。イスラエルの民が、ね、エジプトを出た時も60万、ね、男子だけでも60万おりましたけれども、約束の地に入れたのは信仰者だけでした、ね、たった2人の信仰者だけでした。60万もいたんですけども、でもその他60万は、ね、その仲間内で恐怖の心が湧き起こったら、ね、恐怖恐怖恐怖でそれが伝染して、あ、私も恐怖の方に味方しようって、ね、それで結局、ね、主の御言葉、主の約束を、それを無視して、ね、エジプトに帰ろう、モーセを撃ち殺して新しいリーダーを立てよう、ね、みんなでそういうふうに、ね、みんなについて、不信仰なみんなについて、みんな揃って荒野で屍になっていってしまったんです。多数決ではないんです。神の国はいかにその主につくか、ね、イエス様を信じるか、ね、その他大勢の不信仰についてはいけません。で、その他大勢の方が、ね、何か強いかのように見えても、でも主が強いんです。だから、ね、信仰の勇士たちは、ね、少数でも結構なんです。ヨナタンが言った通りです、ね、大人数によるではあっても、小人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。アメン。でこれでね、何節で、すると道具持ちが言った。何でもあなたのお心のままにしてください。さあお進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。アーメン。ね、非常に、確信とまた、ね、ヨナタに対する信頼、そして、ね、自由な心がありますね。このように信仰者のその誘い、それには、ね、希望があり自由があります。でも、ね、その後のサウルの、その命令を見ますと自由がないんですね。何々しないものは、ね、主が幾重にも罰せられますようにとか、ね、断食しなくてはならないとか、ね、私の仇を打つまではあなた方は、ね、一口も、ね、何か味わってはならない、ね、そういういらないことをですね、サウルは、ね、人々を縛って、命令で縛って、権威で縛って、禁止事項で縛る。自由がないんです、ね、不信仰なものは人々を恐怖によって、圧政によって、命令によって縛りつけて、そしてその縛りの中で物事を動かそうとするけれども、ヨナタンは自由な心でもって、ね、そして自ら率先していく心を持って戦いに出るから、だから、ね、その部下はついていくんです。ダビデも同じでしたね。手術に見ましたところ、本当にダビデが隊長になったことを、人々もサウルの家来たちもみんなその心にかなったことだった、ね、自由があるんです、信仰者の心には。そして人々はその自由な意志でもってついていくんです。恐れも、ね、吹き飛ぶんです。あ、この人をいつも、ね、本当に、主にあって戦いに出ていて、いつもうまくやって勝利している、本当に主がいるのかもしれない、ね、よし、じゃあ私も本当に主を恐れを敬いながら戦いに出ていこう、ね、そういうふうにどんどんその信仰が人々に伝染していくんですね。ダビデやヨナタンのような本当に主を信頼する人のその歩みや、ね、主を信じるところには自由があるんですけれども、ね、人を恐怖心とか権威で、あるいは、ね、禁止事項で縛り付ける、ただ縛り付けるだけ、ここには、ね、自由がなく、人々はそこから、ね、離脱していく人たちが多いんです。でこうしてヨナタンと、ね、道具持ちは、行くんですけども、8節以降、ヨナタンは言った。今我々はあの者どものところに渡って行って、彼らの前に身を表すのだ。もしも彼らが、俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら、我々はその場に立ち止まり、彼らのところに登って行くまい。もし彼らが、俺たちのところに登って来いと と言えば、我々は登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから。これが我々への印である。こうしてこの二人はペリシテ人の先人に身を表した。するとペリシテ人が言った。いや、ヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。先人の者たちはヨナタンと道具持ちとに呼びかけていた。俺たちのところに登ってこい。思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った。私について登ってきなさい。主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ。アメン。ね、なんと敵のあざけり言葉さえも、ね、主の勝利の印に、ね、受け取ってしまう。本当にまたすごいですね。このような信仰者を主がですね、敵の手にみすみす渡されるはずがないんです。で、主の側が慌てて、でそれでヨナタンと道具持ちのこの2人を守ってくださるんです。で、これ信仰者の信仰ある行動によってです。で、主を信じないで震えおののきながらではないんですね。主を信じないで震えおののきながら敵の前に出ていっても、それは信仰でも何でもない、ただ波に飲まれてやられるだけなんです。恐れがあるときはこんな行動しちゃいけませんよ皆さん、ね、主が共にいてくださるという信仰と、ね、恐れが全く心の内にない平安と確信があるのであるならば、勝利が確定です。ね、いかに敵があざける言葉をかけてきても、ね、勝利するんです。主がついておられ、そして主の側がこの信仰者を、ね、もう本当に慌てて、もう何が何でも守る。ダビデの時もそうでした。ね、ゴリアテというあの巨体、巨人、ね、どう考えても、ね、高顔の美少年が立ち向かえる相手ではないけれども、主が、ね、信仰者ダビデを、ね、もう心配して、もうそれでダビデをたった一石、たった一投目でゴリアテを打ち倒す、ね、主がなさるんです。信仰者のところには自由があり、また勝利があるんです。で、ヨナタンが、ね、このようにしていくんですけども、13節、ヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちがその後から彼らを撃ち殺した。で、なんとヨナタンですね、手足を使ってよじ登ってるんですね。ロッククライミングですね。道具持ちも、まあ、その剣とか盾とかを、ね、持って降りながら岩をよじ登る、ね、それでペリシテ人は上の方でそのヨナタンと道具持ちを、ね、迎え撃つんです。どう考えてもヨナタンと道具持ちの側の方が圧倒的不利です ね。ヨナタンをが、ね、崖から、ね、そんな突き落とすなんて簡単にできたでしょうけども、なんと倒れたのはヨナタンたちではなく、その待ち受けている敵の側なんです。不思議ですね。どういう戦いが展開されたのか。でも主がなされたのは勝利です。信仰者に対する勝利、そして、ね、その神の民をなじる者の敗北、これを主がなさるんです。14節から、ヨナタンと道具持ちが最初に殺したのは約20人で、それも一区引きの牛が一日で耕す畑のおおよそ半分の場所で行われた。こうして陣営にも野外にも、また民全体のうちにも恐れが起こった。先人の者略奪隊さえ恐れおののいた。血は震え、非常な恐れとなった。アメン。たった二人ですね、たった2人のこの信仰ある行動によって敵全体に、ね、恐れおののき恐慌が起こったんです、ね、このことが、起こったの、ね、ヨナタンと道具持ちが最初に殺したのは約20人、ね、ですから1人が、ね、10人は撃ちました計算ですね。で、これは、ね、一区引きの牛が1日で耕す畑のおよそ半分の場所、ね、これ英語の聖書は半エーカーです、ね、半エーカー、ね、半エーカーですから、まあ、大体60メートル ×30 メートルの場所で、ね、それが行われたんです、ね、エーカー、ギリシャ語なんですけど、ギリシャ語でエーカーは 首引きという意味です。 ですからここから捉えたんでしょうか。一首引きの牛が、一日で耕す場所を、エーカーと言います。で、だいたい60メートル ×30 メートルの、その狭い場所の中において、2人対20人そして20人全員が殺されるということが行われました。そして、そのことを見た、ペリシ人たちが、民全体のうちに恐れが湧き起こりました。もうきっと、このヨナタンと道具持ちがもう崖からよじ登っていくの、そこだけでも、もう一人がこの二人を、崖から突き落とす非常に簡単なことでしょうけども、それが誰にもできず、逆にヨナタンたちによって撃ち殺され、二人目三人目四人目もヨナタンと道具持ちに殺され、五人目六人目七人目も、なぜかヨナタンを撃ち殺せない、逆に殺されていく、八人目九人目十人目と、もうそれを見ていた人々がきっと、恐れて、一体何なんだ、イスラエルの神主のその、恐れがどんどんどんどんとこの中にまで伝染していき、そしてそれが恐れが恐れを呼び起こし、略奪隊さえも、ですからもう戦車隊のみならず歩兵部隊、略奪隊に至るまで恐れおののきが湧き起こって、そして、このことによってイスラエルに勝利がもたらされるんです。救いがもたらされたんです。サウルはサムエルに見放されてしまいました。しかし主は、イスラエルを救うために、この信仰の二人がいるゆえに主はイスラエルに勝利をもたらされたんです。信仰者はわずかであったとしても、そしていかにその、集いの中、集団の中がもう不信仰ではびこっていたとしても、信仰者がわずかでもいるならば、主はその信仰者を用いて勝利をもたらされるんです。日本、本当に偶像礼拝の国ですけれども、信仰者がわずかながらでも残っているならば、主はその信仰者を守られ、そして用いられ、救いをもたらされるんです。皆さんがその信仰者です。皆さん、このイスラエルの神である主、そして皆さんの救い主であられるイエス・キリストを信じる信仰があるでしょうか。ならば皆さんがこの日本という国の中において、本当に主が特別に目を注いでおられる宝なんです。その自覚を持ちましょう。信仰にある、一人は千を打ち、また、二人は万を打つ、冒頭で、お読みしましたが、申命記の32章、モーセが言った言葉でした。申命記の32章の30節と31節をお読みしたんですけども、書いてあります。申命記の32章の30節31節、彼らの岩が彼らを売らず、主が彼らを渡さなかったなら、どうして一人が千を追い、二人が万人を敗走させたろうか。まことに彼らの岩は私たちの岩には及ばない。敵もこれを認めている。アーメン。モーセ、あたかも将来のこのヨナタンと道具持ちの若者二人を見ていたような、感じですね。二人が万を、3万以上敗走させる、このことが起こるんです。なぜ。それはこの二人がより頼んでいた岩はペリシテ人のより頼む神よりも強いからです。31節に、誠の彼らの岩は私たちの岩には及ばない、敵もこれを認めている。アーメン。皆さんの岩はどなたでしょうか。アーメン。イエス・キリストです。皆さんがより頼む岩は世のあのものよりも強いんです。悪魔サタンよりも、皆さんがより頼む岩の方が強いんです。どんな悪霊、どんな偽預言者、そんな者どもよりも皆さんのより頼む岩であるイエス様がその者どもを火に投げ込まれるんです。皆さんはイエス様をより頼んでいるならば、恐れることは、ないんですね。むしろイエス様がその恐れを払拭させてくださいます。より頼みましょう。イエス様を 救いの岩としてイエス様をよりどころとしましょう。するならば皆さんも、ね、信仰にある、ね、1人が千を打ち2人が万を打つ、ね、これが可能なんです。だって聖書に書いてあるからです。で、私が言うんじゃないんです。聖書が言っているし、事実、ね、ヨナタンと道具持ちの2人が、ね、万を追い払いました。どうか皆さんも信仰者として救いの岩イエス様により頼んで、そしてこの地上において勝利を、信仰による勝利をもたらし、そして悪魔サタンに対しては勝利して、その下で震えおののいている人々を救い出し、そのようなことに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、救いの岩であられるあなたが我らの救いの岩、そして私たちの救ってくださるお方、あなたが私たちの行く先行く先どこにおいても共におられて、そして信仰によってあなたを呼び出すならば、あなたが戦ってくださり、あなたが守ってくださり、あなたがことをなしてくださる主であることを感謝いたします。今日も我らは出て行きます。それぞれの戦いの場に出て行きます。主よ、あなたをより頼む一人一人にあなたが勝利をもたらしてくださり、そしてあなたの祝福のうちへと招き入れてくださいますように、今日もあなたが一人一人を救いの岩として守ってくださることを感謝いたします。ただ私たちは恐れおののいて退くものではなく、あなたに信頼し進み出て行くものであり、そして勝利をもたらすものでありますように。この地上の物事はなぜか、主よ、あなたは人を、信仰者を用いられて、そうして御業がなされていきます。私たちがこの時代、この日本、この場所場所においてあなたの御業をなしていくものでありますように、信じて進み出て勝利をもたらす一人一人でありますように。今日もあなたがこの恵みの御言葉によって私たちを奮い立たせてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちのあなたに対する信仰、あなたを信頼する、その信頼の大きさによって、主よ、あなたはあらゆる敵を打ち滅ぼす主として、私たちの中に陣を張ってくださる主であることを心から感謝いたします。主よ、いつの時代においても、主よ、あなたは信仰ある一人、信仰ある二人と、主よ、いつも共にいてくださる主であり、まだそのわずかばかりの人の中に陣を張って、あらゆる戦いを勝利へと導いてくださる主であることを私たちが確信できますように、今日もあなたがこの御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝いたします。信仰によって主を呼び込み、その勝利の主が私たちの中に陣営を張ることができますように、私たちにも主を、敵を恐れおののくということではなく、主を恐れおののく信仰を与えてください。そしてその敵をも完全に滅ぼし尽くすことができる主に、本当に私たち自身を信頼して預けることができますように、主よ、あなたが助けてください。ジョナタンのように私たちにもその信仰を与えてくださり、そして主よ、あなたの御前においてあなたを信頼するゆえに醸し出す、その恐れおののかない力強い信仰を打ち出すことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてくださることを感謝いたします。今日私たちにこの御言葉を与えてくださり、ただ信仰によって勝利が可能であり、信仰によって全てのものを持っている人々を、敵を打ち滅ぼすことができるということを教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。